もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
父と私の、関係性の悩みについての相談になります。
はい。お父様はおいくつ？
80歳です。
80歳。あなたは？
60歳です。
60歳。あなたはご主人は？
私は夫がいます。
ご主人おいくつ？
43になりました、今年で。
43。
はい、17歳下です。
で、お子さんは？
いません。
お母様は？
母は他界しました。
ご兄弟とかいらっしゃる？
10分違いの双子の妹がいます。
うん、同じ60歳。
はい。
で、お父様との関係をおっしゃったりわけでしょ？
そうですね、はい。父が、母と私が2、3歳の時に離婚をして、うん、父と2、3歳の時に別れて以来、
はい、
14歳の時に母と妹と父と私と4人で顔を合わせたんですが、
はい、
なぜか父が私だけ外にちょっと連れて行きたいっていうことを母に言って、
うん、
私だけ車に乗せられて連れて行かれて、
うん、
お父さんにレイプされたんですが。
レイプされた？
ええ、最初喫茶店でお茶を飲んで、その後家に帰ると思ったら、
うん、
まだ私その時中学生だったので、
うん、
よくわからないけどなんか綺麗なところに行ったので、
うん、
言われるまま入ったらドアが開かなくなっちゃって、
うん、
それでお父さんが突然襲いかかってきたので私もう泣いちゃって怖くて、
うん、
でもうずっと泣きじゃくってなんでなんでってなんか叫んでた記憶はあるんですが、
はい、
その時はお父さんは私に、
うん、
お母さんの若い頃がパーッと私の顔を見た瞬間に思い出されて、
うん、
もう自分の感情が抑えきれなかった、綺麗だ綺麗だとかってなんかっていうそういう記憶があります。
あ、なるほど、
はい、で帰った時も私は母があまりにもかわいそうで言えなかったです、何も。
なるほどね、
うん、でその後は、
うん、
私が19歳ぐらいだったかしら、父から突然電話があって200万円貸してくれと、
うん、
突然言われて私はびっくりして、
はい、
二度と電話をしないでくださいって言ってこちらから切ってしまいました。
なるほど。
それが最後の会話です。
はい。
で私がまあ最近になって父の夢を見て、
うん、
たまたま近所の人のお父さんが80で亡くなったとかってことがあってちょっとああもう過去にいろいろあったけども、
はい、
もし生きていればもう全て水に流して声を聞きたいなとかっていうふうに思って手紙を書きました、
はい、
で翌日電話がありました、
はい、
でお父さんは今現在は3番目の奥さんと一緒に暮らしていると聞かされました。
なるほど。
でもすぐに会いたいのでっていうので何日か後に会うことになりました、
はい、
でドライブをしたんですがものすごく雨が降ってサービスエリアでちょっと雨が止むのを待ったりして夕方になってしまって、
はい、
今から帰るとなると大変だからどこかでホテルを取るしかないねっていう話になったんですね、
はい、
でビジネスホテル今から探そうかっていう探してる間に別にもうお互いに年だからその辺の何ラブホテルっていうんですかね、ファッションホテルっていうかそういうところだったら気軽にいいんじゃないっていうようなことも言われたもんですから、
はい、
私が前回のことお父さんも私もはっきり覚えていたので、
うん、
絶対に私に触れないって約束してくれるならば、
うん、
いいですっていうふうに言ってホテルに入ったんですが、
はい、
やっぱりそうじゃなかったんですね、
うん、
私はもうやめてやめてっていうことは言いましたけどもやめなかったですね、
うんうんうん、
やっぱり男の人の方が力が強いから、
うん、
私がもう諦めたっていう感じですね。
なるほど、
うん、で友達に話したらやっぱりすごい自分のことしか考えてない勝手な親だから縁切れって言われて、
うん、
だけど私としては感情は今までそんな父親を知らなかったので、
うん、
お父さんっていうとやっぱり答えてくれるっていうその喜びっていう初めて知っても感激してたんですよね最初私は、
はい、
だけどなんか向こうが言うには半分娘半分女っていう それでもその入り混じった感情があるっていうのは説明されたんですが、
うん、
それでも私は少しでもそういう父と時間が取り戻したいっていう今までなかった気持ちがなんか噴出しちゃったんですよね、
うん、
でお父さんもいつ死んじゃうかわからないようなちょっと不健康な感じで、
うん、
なので私としては無理なことなんですが、
うん、
見取りたい、一緒に住みたい、自分の失われた時間を取り戻したいっていうのが私の勝手な気持ちですが、
でご相談はそうすると何になります？
本当は絶縁する方がいいんでしょうけれど、うん、そうすると自分の感情が辛いまま終わってしまうような気持ちがして、
うん、
父との時間をちょっとでもいいので少しずつ取り戻したいっていうのが私の正直な感情です。
でもあなたとお父さんってお父さんははっきり言ってるけど半分は娘だけど半分は女でしょ？
はい、そう言われました。
それをあなたは認めたいってことなの？
認めたくないけど今はね受け入れるしかないし私は父がどういう気持ちでいるのか知りたい。
いや、お父さんははっきりしてるじゃないですか。半分は娘だけど半分は女でしょ？
ええ。
でもお父さんとの修復をどうしたらいいですかっていう質問ですか？
はい。
今日はですね、精神科医の樺沢紫苑先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
精神科医樺沢紫苑です。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。お父さんのことは今どういうふうに思われてるんですか？率直に。
やっぱりこんな父親でも一人だけの父親っていう感じでもう少し娘っていう実感を味わいたいっていうのが私の素直な気持ちなんですけど、その反面もう忘れてしまいたいとか時々悲しい気持ちになっちゃうんですね。
両方っていうことですか？
はい。
今旦那さんとの関係はどうですか？
主人は全然夫婦関係はもう結婚当初からないです。
でもその今のその旦那さんとの関係っていうのは大切ですよね。
まあそうですね。
そうでもない。
っていうのは結婚して直後に主人が軽い知的障害と発達障害っていうのが分かって離婚したかったですけど、私としてはただ主人は僕は絶対離婚したくない、この暮らしで満足しているからっていう会話が時々あります。
あなたの、お父さんとの関係性ですけども、
ええ、
また今度お父さんに会った時に同じような性的な関係になるっていう可能性は高いとは思いませんかね？
思いますね。
それでも会いたい。
会いたいですね。
それによってあなたが傷ついたりするってことはないですか？
もちろん今も傷ついていると自分では思ってますけども、今まで知らなかったそのお父さんがいるっていう実感の喜びっていうのは今まで知らなかった感覚だったので、それになんか私が執着しているのかもしれないです。
お父さんはあなたのことを娘というよりは性的な対象として捉えてるんではないかなと精神科医としてちょっと思うんですけども、どうでしょうか？
はい、納得できます。
納得できます。
おっしゃる通り
と思います。
ご都合のいいおもちゃみたいな。
その通りですね。それも自分でも理解されてるんですね。
一人だけ本当のことを言った私の最初の主人とはまだ連絡取ってるので今の主人も知ってますけども、彼はもう縁切るべきだ、彼はクレイジーだと言われてからやっぱり自分も当然そうだなと思って、それでなんかもう混乱して10日ほど前にリストカットしちゃってましたね。私は
リストカットをしてしまった時の状態というか、はい、心理というか心持ちを教えていただけます？
私は娘として甘えたかったんです、なので少しでもいいからずっと我慢してきた自分の知らない潜在意識、それをお父さんに分かってもらいたいっていう気持ちがあるのに自分の気持ちを汚されたような、利用されたみたいな感じ、
利用されたっていうことだね。ちょっと私の精神科医としての考えというかですね、見立てをお伝えしますと、
はい、
一言で言うと不正不在ってことなんですね。だからあなたずっとお父さんと会えなかったっていうことで、そういう父親の愛情というものが、ものすごく不足した 状態で過ごされてきたわけですね、今までね。
自分が気づかないのに今気づいちゃった、
うん、そうですね、はい、で一般的にはそういう環境で育った場合、例えばパートナーであるとかその他の男性によって、そういう、まあ、父性っていうのは父親らしい、この、なんていうかな、頼れるというか、たくましさとか、こう、信頼できるとか、そういったようなことを総合して、父性っていうんですけど、まあ、そういう父親らしさっていうものを、他の男性によって、やっぱり、補うということで、ある程度、こう、納得していくっていうか、折り合いをつけていく場合が多いんですね。
はい。
で、あなたの場合は、まあ、先ほど今の旦那さんが、まあ、ちょっとこう、障害もお持ちで、頼りない感じであると。
逆に、
息子のような感じになっちゃってるということで、
はい、
旦那さんからもそういう安定した頼りがいというか、そういったものがちょっと感じられないということですよね、はい、なので心理学で不正不在っていう、
不正不在、はい、
そうですね、で、はい、それを求めたいですっていうのはすごく分かりますし、すごく正しいことなんですね。全ての人はそういう父親らしさとか母親らしさっていうのを求めているんですよ。
自然な気持ちってことですか。
そうです、自然な感情であり、はい、もう健全な感情なんですね、
うん、
特に男性であれば母性というものに対してやっぱ愛着を持つし、
うん、
女性であればやっぱそういう父性というものに対して愛着を持つというのが心理学的に見てごくごく普通のことなんですね、
はい、
ですからあなたがそういう父親の愛が欲しいっていうふうにおっしゃるのは全く間違ったことではないし、心理学的に見てもすごく、
私の年になってもですか。
そうですね、その正しい感情ではあるんですよ、
はあ、
ただあなたのお父さんはかなり性的な衝動を抑制できずに、
は
い、あなたのことをそういう娘というよりは、まあ、性的な対象としか見ていないということなので、私の見立てですけど、あなたのお父さんにあなたの不正を補ってもらうっていうのはちょっと難しいというか不可能だと思うんですよね、
はい、
むしろさらに先ほど怪我されてしまったというふうにおっしゃいましたけども、そういったことがまた今後も起きてくる可能性が高いというか、まあ、必ず起きてくるんじゃないかなというふうに予想されます。
父にとって私っていうのは、その半分娘で半分女じゃなくても 100% 女っていうことなんでしょうかね。
今日のお話をね聞いたところ、はい、私は 100% そういう性的な対象としてしか見てないのかなというふうに受け止まりましたけどね。
はい。
なのであなたのその父親の愛を求めるっていう感情はすごくわかるんですけども、それは別の男性に求めた方がいいですね。
それはまあ、頭ではわかるん
ですね。
そうですね、はい、自分の感情のね整理のつき方がわからなくて。なるほど。
あなたがねおっしゃるそういうお父さんへの愛情みたいなのがこうぐっと高まってるっていうのも理解できるんですけども、もうちょっと時間が経つとあなた自身がもっと冷静に考えれると思うので、
はい、
少し距離を置きながら今後どうしていればいいかっていうことを改めて考えていけたらいいのかなと思いますね。
そうですね、まあ、お話を伺ってお父さんが言ってるのはやっぱり嘘だっていうことで、うん、娘っていう気持ちはもうないっていうことですよね。
そうですね、そこの部分だけでもまあ今日理解していただけたらまた今後のあなたの判断というかね、はい、に役立てていただけるかなというふうに思います。
ありがとうございます、はいはい、
今井先生にお戻しします、
はい、お分かりいただけましたか。
はい。
ご自分を大事にしてください。
ありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼します、はい、
ありがとうございました。失礼いたします。